おはようございます。毎日暑くなってきまして、いよいよ来週、キャンプになりました。暑くないようにぜひ曇って風があるようにと祈っておりまして、ただ天気予報を見ると3日とも曇りと雨マークがついておりましてですね、ただあんまり雨降るっていうか雨天気悪くなると今度はキャンプファイが心配になってきますけどね、いい天気、神様が守ってくださるようにお祈りください。さて、今日はいよいよアブラハムに入っていきます。アブラハムの信仰というものを見ていきたいと思います。では、お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこれからのひとときを主が導いてくださって、特に今日はアブラハムについて学んできます。どうかアブラハムの信仰をよく読み取ることができるように助けてください。これからのひとときをすべて御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、アブラハムという人なんですけども、11章の、11章の27節から見ますと、これはテラの歴史であるという言葉が書いてあります。でテラというのはアブラハムのお父さんのことです。で11章の31節見ますと、テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだっていうのが出てきます。で12章の1節のアブラムに主が言われた、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいという言葉が出てくるわけですね。でここにですね、ウルという場所とハランという場所が出てきます。そしてカナンという場所が出てきますね。ですみません、本当はちょっと地図を用意すればよかったんですけども、ウルというと、今でいうイラク、あの辺ですかね。でハランというと今シリア、イスラエルの上の方ですね。でカナンというのはイスラエルです。でこの三角形がこうあるわけですけれども、神様は、アブラハム、ここではまだアブラムと言いますけれども、に、私が示す地へ行きなさいという言葉を言われるわけですね。でこれはハランというところにいたことなんですけれども、使徒の働きを見ますとね、使徒の働きの7章を見ていきますと、アブラハムがですね、まだウルにいた時に神様はあなたの土地、あなたの親族を離れて私が示す地へ行きなさいっていう言葉があるんですね。いいですか。使徒の働き7章3節ですね。ちょっと2節から言いますと、するとステパノは言った、兄弟並びに父である皆さん聞いてください。私たちの父やアブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れ、あなたの土地、あなたの親族を離れて私が示す地へ行きなさいと言われました、とあるんですね。メソポタミアっていうのがウルのことです。でウルにいた時に、私が示す地へ行きなさいと言われていくわけですね。で
これはアブラハムに言われている言葉なんですけれども、それから父のテラも、テラがそのアブラハムとかね、甥のロトとか連れてウルを出発するんですよね。ところが約束の地には行かないんです。ハランというところでアブラハムは、テラはとどまるんですね。そしてこのテラに残るんですよ、とどまるんですよ。で、父が死ぬとハランからもう一回ね、神様はここでもう一回約束の地に行きなさいっていうふうに言うわけです。じゃあなぜ約束に、ここで言われているようにウルにいる時に約束の地に行きなさいと言われているのに、なぜハランでとどまるかっていうことです。なぜハランでとどまったかっていうことです。で、それはテラが偶像崇拝者だったからなんですね。お父さんは偶像崇拝者でした。で、ウルもハランもその偶像の町なんです。で、ウルという町は遺跡が発掘されております。でも大きな町だったということが言われております。で、その大きな町のウルも、途中でとどまったハランも月神教なんですね。月を拝む信仰なんです。月を神としていたところなんですね。で、偶像崇拝をしているというのは、だいたい聖書で読んでいきますと、偶像崇拝と一緒に伴うものは何かというと、悪い行いなんです。必ずそこに悪い行いがあるんですね、偶像崇拝から来る。で、偶像崇拝とそういう悪いところ、そこから離れなさいっていうことなんです。この私が示す地に来なさいっていうのは、ウルもハランもそこを去っていきなさい、つまり偶像崇拝から去っていきなさいっていうことなんですね。ですから、でもテラはウルから出た時に、このハランというやはり偶像崇拝の町に、自分の信じている神々を拝んでいるそのハランの町に彼はとどまったんですね。で、そこから約束の地に行くことはできなかった。だからテラは偶像から離れることはできなかったんです。それで約束の地には行けなかったんですね。で、ここに見るように、偶像崇拝から離れるっていうことはとても大変なこと、難しいことと言えます。そしてそこから離れて私が示す地に行きなさいっていうのは、これは私たちに罪から離れてイエス様を信じて誠の神様に仕えていきなさいっていうのと同じことです。私たちが偶像の、まだ偶像を拝んでいたところ、いた時、そこから離れていきなさい、私が示す信仰に進みなさいということですよね。やっぱりそこを意味していると思います。それでアブラハムは、私が示す地に行きなさい、その新しい地で信仰を守っていきなさいと言った時に、彼は出ていくんですよね。で、彼が出ていく時に、これただ出ていった、はい分かりました、出てきますと言っただけで、そういうものではないんですね。これは大変な旅になるわけです。で、アブラハムはまず一つ言うと、この時のアブラハムは75歳なんです。12章の4節にありますように75歳です。で、サラはだいたい10歳下ですから65歳です。75歳と65歳が旅をしていくわけです。で、ロトは何歳か分かりませんけども、ロトもついていきます。で、この3人だけじゃないんですよ。この3人だけじゃないんです。で、5節にアブラムは妻のサライと甥のロト、また自分たちが蓄えたすべての財産と波乱で得た人たちを伴ってという言葉が出てきます。このように財産が、まず一つ財産が出てきます。で、財産って何かというと家畜なんですよ。家畜なんですね。で、家畜をずっと移動していくときに、もちろんその家畜を飼う人たちが必要になってきます。で、後にですね、 アブラハムには彼の家で生まれて訓練された者318人というところがあるんですね。ロトが連れ去られたっていうんで、彼は家で生まれた訓練された者を引き連れてロトを取り戻しに行くんですね。その時に318人いたんです。318人がよく訓練されたものなんです。ということは、まあ、この人たちはよく戦うことができるということですね。318人にその人たちの家族、また戦うことはできないけれども家畜を飼うとかですね、そういうような人たちを合わせるとですよ、これ一体何人になるんだろうと思うんですよ。もしかしたら1000人ぐらいになるかもしれません。1000人ぐらいの人たちを引き連れて、またそれだけ飼う羊、牛、ロバ、そういうものが非常にたくさんあるわけですね。それを伴っての移動になるわけです。まあある意味めんどくさいですよね。それを伴って大移動ですよ。本当に大移動していかないといけない。でしかも何が起こるかわからないですね。でしかもどこかがわからない、何日間歩けばいいのかわからない、どの方向に行けばいいのかわからないですね。でもヘブル書の11章8節にはいいですか。ヘブル書の11章8節、これですね、11章の次ですね、11章8節、はい、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きましたということです。さっきも言ったように1000人ぐらいの人たちです。そしてまた何千頭いるか分かんない羊、牛、ロバ、それを引き連れて行くわけですよ。どこに行くか分からない、何日かかるか分からない、そこに食べ物があるかどうかもわからない。だってね、家畜に水も餌もやらないといけない、牧草もやらないといけない、一緒に行く人たちの食べ物もあるわけです。どこに行くかわからないのに、何があるかわからないのに、行ったら生活できるのかどうかわからない、水があるかどうかもわからない、そういう場所にアブラハムは向かっていくわけです。まさにこれは信仰によらなければ行くことはできないんですよね。私たちにとってこの分からないけども出ていくっていうことは、これは一つ私たちは多く考えるのは信仰ですよね。イエス様を信じるって言った時にどうなるか分からないっていうことですね。イエス様を信じた時に私たちはどうなるんだろう、家族は何と言うんだろう、友達は何と言うんだろう、この信仰を持つってことはどうなるんだろう。じゃあ家の、仏壇はどうなるんだろう。お葬式行った時私たちはどうすればいいんだろう。家の者たちから何か言われたらどうしたらいいんだろう。わからないわけですね。本当に信仰っていうのはわからないです。ただ一つアブラハムに言えるのは神様の命令だから従った。それだけなんですね。それだけなんです。それだけなんですよ。ただ神様の命令しかないんです。私たちも信仰を持つときにこの聖書の言葉を信じたから信仰に入ることができたということがあります、ね、だから私たちがわからないけれども神様がそう言われるのだからイエス様を信じたら救われますというその言葉に従って私たちは信仰を持つわけですね。でアブラハムはやってきます。その約束の地にやってきます。そして、やってきた時にまず何をしたかですね。カナンの地に入ります。そして6節見ますとアブラムはその地を通ってシェケムの場所モレクのカシの木のところまで行った。当時その地にはカナン人がいた。 主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いたってことなんです。神様はご自分の命令に従っていったアブラハム、まあアブラムですね。彼の約束は7節にあります。私はあなたの子孫にこの地を与えるという祝福が出ます。でね、これはね、まだ与えるという未来形なんです。で、アブラハムにとっての信仰っていうのは、ただ言ったというだけではなくて、神様の祝福を信じるってことなんです。で、彼はまず、あなたの子孫にと言われてます。で、アブラハムと妻サライには子供がいませんでした。で、アブラハムが子供を得るのは100歳です。25年待たなければなりません。そしてまたこの地を与えると言われましたけども、皆さんね、アブラハムが約束の地に行きました。で、この地を与えると言われました。だからアブラハムは、線を引いてね、ここ私の土地と言ったわけではないんです。この地を与えると言って、本当にアブラハム、イスラエルのための土地になったのは400年後です、これから。4代後です。400年エジプトで奴隷になってその後です。じゃあアブラハムは土地与えるって言われたからここ私の土地って言ってないのか。彼はね、ずっと移動してるだけなんです。移動してるだけなんです。その約束の地を、彼の仕事は家畜を飼っていく遊牧民ですから、常に家畜の餌を求めてあちらこちら遊牧ずっと回ってるだけなんですね。でも彼は神様からあなたの子孫にこの地を与える、この約束はこれからずっと出てきます。何回も何回も出てきます。何回も何回も神様はこの地をあなたの子孫に与えると何回も約束してくださっています。神様の約束は一回だけ言ってそれで終わりではないんです。何回も何回も、私たちが忘れないように、私たちがそのことを忘れないように何回も言ってくださいます。聖書にはイエス様のことが何回も何回も出てきます。私たちはイエス様を信じたら救われる、それは何回も何回も言われていることなんですね。やってきました、約束の地に。そしてまず何をしたでしょうか。彼は祭壇を築きました。祭壇を築いたんですね。彼は先ほども言いましたように天幕で移動します。天幕でずっと移動して、そしてそこに祭壇を築くんです。まず彼がやることは祭壇を作ることです。で、こっちの場所へ行きました。ここでも祭壇を築きました。あっちの場所に行きました。ここでも祭壇を築きました。常にアブラハムは行くごとに祭壇を築くんです。祭壇は神様を礼拝することです。神様に捧げることです。で、その祭壇は取り壊していったわけではないんです。残していくんですね。そうすると原住民の人は、ああ、アブラハムがここで神をにこう捧げ物したところなんだな。というところが明かしされていきますですね。だから私たちもその本当にこの祭壇を築くっていうのは私たちにとっての証でもあるっていうことですね。さあやっとですね、やっとの思いで約束の地にやってきたんですけども、約束の地にやってきた、神様の言われた通りになった。じゃああとは神様は私たちを祝福してくださるだけだ。違うんですね。一番最初に何が来たか、飢饉なんです。10節、そのうちに飢饉が起こったんですね。彼は信仰によって約束の地に行きました。2番目に、約束の地に入った時まずあったのは試練なんです。試練です。飢饉なんです。飢饉になったらどうなるでしょうか。あ、今すごい暑いですよね。で、今日も朝今、犬連れて朝の5時前ぐらいからもう、まあ、涼しいうちに、散歩するんですけども、なんか散歩していったら結構枯れてる木とか枯れてる草とか、あ、結構あります。で、歌の森公園に行くんですけど、歌の森公園って何て言いますか、綺麗なお花を皆さんがこう植えてくれてるんですね。で、本当に夏のお花がずっとこう花壇ごとにあるんですけども、ひまわりが結構枯れてました。 ああこれは本当に暑いんだなと思いました。飢饉の時って何があるかですよね。飢饉になるとまず第一は、まあ、人が食べるものがない、水がない、それと同時に家畜にあげる草がない、水がないですね。でもエジプトにはあるんです。でエジプトはなんで飢饉に強かったのかなと、やっぱりナイル川です。ナイル川があるから飢饉には強かったんだと思います。でもパレスチナにはそんなに大きい川はないんですね。大きい川というとユーフラテス川っていうのがありますけど、これ結構イスラエルの上に行かないといけませんからね。だからそういう意味で飢饉にやっぱり弱かった場所なんだろうなと思います。飢饉が起こったんです。でもアブラハムにしてみたらですよ、神様が言ったから来たのに、私たち言うならばイエス様が言われるから信仰を持ったのに、なぜこの問題が起きるんだ、なぜこういう問題が起きるんだろうってことです。なぜ飢饉が起こるんだ、神様すべて守ってくださるんではないのか、なぜ神様はここに飢饉という試練を与えられるのか、やっぱり考えますよね。でそこで実はアブラハムはその地にとどまらないといけなかったんです。神様が与えられたこの約束の地にとどまって、神様今飢饉ですからどうかしてください。彼は祈ってないんです。祭壇がないんです。8節には祭壇を築くんですよ。でも9節にアブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた、その地に飢饉が起こったのでっていうことで、ここには祭壇がないんですね。祭壇を築いてない。そしてこのアブラハムのですね、辿った道、進んだ道辿るとエジプトの方にだんだん南に下っていってるんです、ね、で彼はエジプトには食べ物も水もあるっていうのがあったんです。それで彼はエジプトに下っていきました。ここに大切なことは祈りがないということです。祭壇を築いて神様に聞くってことがないんです。祈っていないんです。神様は飢饉で私今とっても苦しんでますけれども、どうすればいいですか、神様助けてくださいという問いがない、祈りがないんです。そうじゃなくて自分で勝手に行動しているってことです。エジプトに自分で勝手にこう行ったということなんですね。そして信仰がなくなるときに彼には勇気がなくなったんです。恐れが来たんです。今度は何かというと11節、彼がエジプトに近づいてその地に入っていこうとしたとき、妻のサライに言った、聞いてほしい、私にはあなたが、見目麗しい女だということがよくわかっている、エジプト人があなたを見るようになるとこの女は彼の妻だと言って私を殺しあなたを生かしておくだろう、私の妹だと言ってほしい、そうすればあなたの上にことがうまく運び、あなたのおかげで私は生き延びられるだろうというですね、なんでも非常にですね、まあなんで厚かましいというか、あの信仰の人が自分の妻を利用して、13節にあなたの上にことがうまく運びって言ってるんですね。ことがうまく運ぶってどういうことなんでしょうか。自分の命が助かるってことです。ですね。だから自分の奥さんをそうやって、まあこれ捨てるってことなんでしょうかね。できますか。ここで本当だったらアブラハムは、これは私の妻ですっていう。で、彼は、恐れっていうのは、起きてもいないことを勝手に想像して恐れているってことなんです。妻はとても麗しい、見目麗しいっていうですね、本当に綺麗な人なんだと。そうするとエジプト人は私を殺して妻を奪うだろうという、これ彼の妄想なんですよ。ただの妄想にしか過ぎないんです。でそれを勝手に思い込んでしまう。でここで一番大事なことは、もし妻が ここでも宮廷に招かれていきます。宮廷に招かれていって、もしファラオの妻にでもなろうもんならどうなるかというと、約束の子が生まれないっていうことなんですよ。アブラハムに神様が言われた、アブラハムから約束の子孫が生まれないんです。サラという妻を通して約束の子が生まれるのに、その約束の子、妻をもうですね、もうファラオに開けてしまおう、そうしたら私殺されない、全てことがうまくいくって言ったんですね。まあ、これは裏切りですよね。裏切りです。もし私たちが信仰において神様を裏切っていくならば、確かにことはうまく進むんです。でも問題は大きくなります。で、彼はですね、そこで16節見ますと、アブラムにとって物事は彼女の家にうまく運んだ。それで彼は羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男奴隷と女奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。王様は喜んでアブラハムにですね、これだけのものをあげたんです、ね、これだけのものをあげたんですよ。アブラハムはたくさんのものを所有するようになりました、エジプトから。さあ、これはこれでよかったんでしょうか。ここに一つの大きな神様の災いが含まれております。それはここに女奴隷っていうのが出てくるんですね。女奴隷が与えられてきます。で、この後アブラハムは、特に妻のサラがですね、子供が生まれないっていうんで、エジプトの女奴隷ハガルをアブラハムに与えて、そこからイシュマエルができるんです。イシュマエルが生まれてくるんですね。で、それはここからなんですよ。ここでエジプトの女奴隷がアブラハムは持つことがなったんですね。で、この女奴隷がアブラハムの家庭をめちゃくちゃにするんです。子供が生まれないということがアブラハムにとって非常に大きな問題になった時に、サラが女奴隷のハガルをアブラハムに与えるんですね。そうするとそこから確かに子供生まれるんですけど、サラが怒り、またその子はついに追い出されていくことになります。でもそのイシュマエルから生まれるのがアラブ民族であり、常にイスラエル民族を脅かす者たちになっていく。だからここアブラハムはこの後ですね、神様の介入があって妻のサラを戻されるんですけれども、妻のサラを妹と偽って差し出して自分はたくさんのものをもらう。そして妻も自分のもとに戻ってくる。全てがうまくいっているように見えるんですけれども、そうではないんですね。大きな火種がそこにあったんですね。神様の前に本当にこの従わないところに大きな問題も起こるということです。でもアブラハムはそのエジプトから出て行って、13章ですね、3節に、彼はネゲブからベテルまで旅を続けて、ベテルとアイの間にある最初に天幕を張った場所まで来た。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所であった。以前に築いた祭壇がそこにあったんですね。で、アブラムはそこで主の御名を呼び求めた。彼の信仰をまた復活させたのは神様への礼拝です。エジプトに行ってた時にはいた時には神様に祭壇を築くことはできなかったんです。約束の地の外に出た時に私たちには祭壇を築くことはできないんです。もし私たちが信仰の道から外れていった時、そこには祭壇を築くことはできないんです。エジプトがどんなに豊かであっても、この世の豊かさに目を奪われてそこに行ったならば祭壇は築けない。しかし神様のもとに帰った時に祭壇は築きます。で、13章でもう一つのことが起こります。それはロトとの別れです。で、アブラハムに 非常にたくさんの家畜がいたように、ロトにも非常に多くの家畜がいました。そして、そのことの上にですね、13章の6節、その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった、所有するものが多すぎて一緒に住めなかったのである。で、7節には、そのため争いがアブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に起こった。で、その頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいたとあるんですね。で、このカナン人とペリジ人が住んでいたということは、この民族は先住民族なんです。先に住んでいる民族なんです。先にすでに土地を持っている者たちなんです。その間に割って入ったんですね、アブラハムとロトは。だから彼らにはやはりどこでもいいっていうわけではいかなかった。そのカナン人とこの人たちが住んでいないところに土地を見つけないといけなかった。それでアブラハムは甥のロトにですね、まあ別れましょうと、このままだ大変だから別れましょうと言ったんです。その時にアブラハムは最初にロトに選べと言います。あなたが右に行けば私は左に行きます。本当は叔父であるアブラハムが、私こっち行くからお前こっち行けって言えばいいんですよね。でもその時のロトの選び方なんですね。ロトの選び方は、10節の、いいですね、こっちから見ましょうか。10節、ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、死がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はツワルに至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。だからロトは、私こっちがいい、この潤っている土地がいいと言って選んだんですね。で、アブラハムはそこではない他のカナンの地を選んでいきます。地理的に行くと、大体このロトが選んだ低地っていうのは視界がありますよね。視界の周りですね。大体そのあたりです。ソドムとゴムラが滅びてしまったので、今はもう何にもないですけども、この時代には相当潤っていたようです。で、このことから何がわかるかというと、アブラハムは、この地上に自分の豊かさを求めてはいないということです。彼は、確かにたくさんのものはありました。たくさんのものを彼は持っていました。しかし、先にロトに選ばせたということは、アブラハムは貪欲さがなかったということです。彼は、ロトが選んだら自分は他どこでもいいんだと。地上の富に固執していないっていうことなんです。ロトは地上の富に固執しているんです。だから、こっちがいい、こっちがいいって言ったんです。ところが、13章の12節には、後半にロトは低地の町々に住み、そこにソドムに天幕を移したとあります。ソドム。そして、で13節に、ところがソドムの人々は邪悪で、主に対して甚だしく罪深い者たちであったとあるんですね。彼は邪悪な町にどんどんどんどん近づいていくんです。邪悪な町に、この大きなソドムの町に近づいていくんです。確かにソドムは、ソドムという町ですよね、大きかったようです。だからロトにしてみれば、豊かな土地、そして繁栄している町ですね。そちらを選んだわけです。アブラハムは、私は潤ってもないところだけれども、大きな町があるわけではない、そこに彼はいたんです。でも私はそれで十分だ、私は富とかね、そういうものには固執しない、ただ神様が与えてくださるもので十分だということです。で、ね、聖書を読んでいきますと、このロト、ソドムとゴムラの町っていうのは非常に邪悪であって、神様が滅ぼそうとしていきます。で、ついに滅ぼされていきます。結局ロトは何にも持たずに、何もなく全部奪われて 逃げていくしかないんです。この世の富に乱、この世の富に目がくれた時に、この世の富に執着していくと、私たちは全てがなくなっていく。私たちの国籍は天にあります。私たちはこの世、地上においては旅人であり寄留者だと言っています。旅人と寄留者というのはただ旅をしているだけであって、自分の財産を持っていないわけですよね。で、アブラハムが天幕を張って天幕生活をしていたってことは、このまさに地上をいろいろと移っていったですね。私たちの望みは天にあるのであって、ある時イエス様がですね、例え話の中で、ある人が非常に一生懸命働いて、その新しい蔵を建て直して、その時にですね、自分の魂に、自分の魂に喜べ、もう私はこれだけのものをもう得たから、これだけのものは得たんだから、あとはもう食べて飲んで遊ぶだけ、もう十分、もうこれで十分だって言った時に、その時神様言った言葉は、神様が言ったのはですね、愚か者ですよね。愚か者、ロトは愚か者だったんです。彼が求めるべきものは何だったのか、この世の富に固執したんですね。あ、こんなに素晴らしい。ロトはアブラハムから離れた時点で、彼はアブラハムについていっただけなんです。神様が、私の示す地に行きなさいと命令したのはアブラハムに対してです。ロトはそれを聞いて、私もついていこうしていくわけですね。で、それはやはりアブラハムが、神様がですね、アブラハムに、私に従うならばあなたを祝福する、あなたを本当に祝福すると言った時に、その祝福があるならば私もついていけば、もしかしたら私もその祝福がもらえるかもしれないという思いがあったのではないかなと思います。このところで彼が何を一番にしていたかということがあらわにされるんですね。どこを選ぶか、この潤った地、この華やかな町のあるソドムという華やかな町がある、そこに選ぶ。でもその町はどんなに邪悪であっても、彼はそれが目に入らないんです。邪悪よりも、神様に逆らうものよりも、富、豊かさ、そしてまた家畜がもっと増えていって、自分の財産がもっと増えるという、そこにしかなかったんですね。私たちは今どこに目を向けているかということです。神様なのか、この世の富なのかですね。私たちが本当に神様を第一にしていくならば、神様の命令、つまりイエス様をまず信じるということ、そしてまたイエス様を信じてバプテスマを受けて教会員となっていくこと、そしてその一員となって主のために働いていくということ、そして私たちは主の前に全てを献身していく。主よ、私はあなたに全てを委ねます。あなたが行けと言うならば私はどこでも行きますですね。そういうような、何をあなたが私に何をしろと言うならば私はそれに従います。そして常に私はどこにいようとも主の祭壇を築きます。どこにいようとも私は主の御言葉に従います。御言葉に従って歩んでいきます。で、そのような私たちが信仰を持っていくことがとても大切なんだと思います。もし違う目的で主に、アブラハムが、ロトがアブラハムに従ったように違う目的があるならば、わあ、こんな富が私にあるっていうならば、神様をすぐに捨ててそっちに行ってしまうんですね。で、そういう信仰にならないように、私の意思は今どこを目指しているのか、私の信仰はどこをいつも目指しているのかという、それを考えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。今日はアブラハムの信仰ということを見てきました。アブラハムは神様の命令に従い、約束の地、カナンの地に出て行きました。しかしそこに行った時にすぐにあったのは飢饉という試練でした。彼は信仰によって、その時信仰によっては生きることはできずに、エジプトの地に下っていき、でそこで妻を売ろうとする本当に、不信仰な、また弱い、また恐れるものになってしまいました。 しかし神様はそこに介入されて不思議に彼のを救ってくださいました。しかしそこに女奴隷がいたことでこの後大きな罰が与えられます。しかしそれでも彼はまた主の前に祭壇を築き主の名を呼び求めるようになりました。そしてロトと別れる時も先に好きな方を選ばせ自分はその後の方を選びました。それはこの世の富に固執していないということの表れでした。そのようなアブラハムに神様は土地と人の約束をしてくださいました。この場所をあなたに与える、またあなたの子孫に与えるという大きな約束をしてくださいました。本当に私たちは神様に従うとき神様の大きな祝福があることを信じております。何よりも天国に行けるという大きな祝福があることを感謝をいたします。このひとときを感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、引き続きまして、主の晩餐に移りたいと思います。それではお立ちいただきまして賛美歌の142番の1節から3節までを賛美いたします。それでは、第一コリントの11章の27節から読んできますと、従ってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。自らをわきまえないで食べまた飲むものは自分自身に対する裁きを 食べまた飲むことになるのです、という言葉があります。ですから私たちも本当に日々いろんな罪を犯すものであります。そのことを今主の前に悔い改めて 祈っていきたいと思います。ではそのお祈りをお願いいたします。愛する天のお父様、今日も礼拝の中におきまして主の晩餐の時を与えてくださりありがとうございます。これから杯をいただき、パンをいただき、イエス様の十字架の血とその体を覚える時を持ちます。イエス様の十字架がなければ今の私たちはありません。本当に私たちがこのような祝福をいただくためにイエス様は十字架で死んでくださり、尊い血を流してくださいました。本当に感謝をいたします。その思いを忘れずに歩むことができるようにお祈りいたします。どうかこれからのひとときも導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。ピリピの3章20節に、先ほど言いましたけど、私たちの国籍は天にありますという言葉があります。私たちの国籍は天にある。私たちはこれからやがて天に向かっていくんだということですね。でこれはやはり私たちがイエス様を信じたからこそ言える言葉であります。私たちがイエス様を信じて救い主として受け入れたからこそ言える言葉です。私の国籍は天にあります。私は天国のものです。神様のものです。で、これを本当に言えるってことは大きな恵みであるってことを忘れてはいけないと思います。これほどの大きな恵みはないんですね。人は死ぬとどうなるのか、人は死に対してどうあるべきかですね。世の人は死というものに対して答えを持っておりません。死ぬとどうなるのかですね。ですからそこの仏教とかいろんな宗教に頼ります。そして死ぬということをいつも思うことなく、普段は忘れて、もう本当に病気になっていくときに、あ、死ぬんだということを思ってきます。でも私たちは死というものをいつも考えることができます、ね、私たちは今死に向かっていっているんではなくて天国に向かっていっているわけですから、私たちが死ぬということはそれは喜びであります。三浦絢子さんが、死ぬ前に言った言葉は、私には最後の仕事があります、それは死ぬことですと言われましたね。だから死ぬということを通して本当に神様のご栄光を表していくということだと思いますね。私の友人がこの前亡くなったという知らせを受けました。で、奥さんとですね、あ、ごめんなさい、女性の方なんですね。私と同年来ですから、もう70まで言ってないかな。で、あ、ご主人はいつか一回来たことのある方なんですけども、で、最後の他の人に宛てたメールなんですけども、こういうメールが来ましたって言って、何でしたかね。何か全部ね、最後の緩和ケアの、そういうこともいろいろ全部済ませましたと。あとは二人で、どういうお葬式とは言ってないんですよね、凱旋式って言ってましたね。どういう凱旋式をするか二人で話し合ってますっていう。 ですね、うん、で天国に行くことを2人でどういうふうな式をしようかっていう話し合うことができるっていうのは素晴らしいと思いませんか。私たちはでその方が言うのはやっぱり凱旋式なんだと、主のもとに凱旋する時なんだ、世の中のお葬式とか告別式とか言うんではなくて凱旋式なんですね。私たちの国籍は天にある、やがて私たちはそこの天国に行くんだ、神様が迎えてくださるんだというですね、本当にその大きな喜びがあるんです。死ぬことさえにも喜びを持つことができるわけです。でそれはなぜかっていうと、イエス様が十字架で死んでくださったからです。イエス様の十字架があるからこそ私たちはそのイエス様を信じるならば、あなた方を私の天国に連れて行きますと言われているわけですね。私の住まいには私の住むところには住まいがたくさんあると、私たちがやがて行って住むところがたくさんありますよ、今その場所を用意してますよとイエス様は言われました。住むところっていうか家というよりも私たちがそこに行くことができますよっていうことですよね。私たちの国籍は天にある、なんかこの言葉っていうのが本当に素晴らしい言葉だなというふうに思います。そのことを感謝して今から杯とパンを受けたいと思います。はい、お願いいたします。これは教会員だけが受けられるものです。教会席のあるものだけが受けられるものです。